ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、ライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今回も千葉恵がご一緒してまいります。改めて大ちゃん、よろしくお願いいたします。さあ、今日は9月19日ということで、はい、お彼岸ですね。
そうです ね、
ね、はい、ちょっとお盆にお墓参りにあんまり行けてないので、はい、お彼岸ぐらいはと思うんですけど、なかなかやっぱりちょっと、ね、仕事の都合もあったりとか、はいはい、皆さんご都合があってお彼岸までは帰れないんだなという方もいらっしゃるのかななんて思いますけれども、ただ気持ちはね、行きたいんですよ。
まあ意外とね、お盆よりはお彼岸の方が1週間ありますんで、はい、で時間を避けてとかいうことでいろいろしてたら集中しないのでね。ただお休みが例えば今日からね、19、20日、21、22まで、ね、連休じゃないですか、の方多いと思うんですけど、まあそういう方々はね、まあお休みにっていう、でもお休みが2数分かれてますんで、
はい、
ね、まあ行ってみたらいっぱいいらっしゃったようなことあるかもしれませんけど、まあ一応始まりがですね、22日があれなので、うん、
はい、
ちょうど今日からですよね。
4連休になるんですか ね、 ね、普通通りあの土日祝賀、はい、お休みの方は4連休ですよね、
はい、でお彼岸の始まりは、はい、秋分の日の、はい、前後3日ずつなんで、
そっかそっか、
はい、今日からですよね。
そうですね。
で、あとがですね、うん、23、24、25までありますんで、例えば平日でもちょっと行けるよっていう方でしたら ね、
ね、
まあ、23、24とか、
そっか、はい、お盆より本当に分散しそうですね。
そうなんですよ。
じゃあちょっとお盆に行けなかったわという方は、はい、お彼岸に、
そうですね、
はい、まあ、なかなかお墓参りに行くと、まあ、お盆に私行ったお墓と行けてないお墓とあったんですけれども、まあ行ったお墓の方で、あ、ちょっとこう気になったのが、まあお掃除もね、母がしてくれてはいるんですけれども、はい、まあ、ここまでちょっと目が行き届いてないんだろうなというようなお掃除ですとか、はいはい、あと、まあそういうこと言うと、はい、家の方もやっぱりいろいろ気になるところがあって、
そうですね、
はい、実家に帰るたびに私が何かしないといけないんだろうなと思いながらも、
はい、
こう納屋を見ても2階の物置を見ても、はい、どこを見ても何とかしないとと言いながら結局今に至ってます
ね、やっぱりね、ご自身たちでやろうと思えばね、やっぱりもう1ヶ月かかっても全部片付かなかったりするっていう、
あ、そうか、
はい、で重たいものを、ね、整理しないといけないものとかいろいろありますんでね、だからこう、まあたまにね、まあ、行かれるんやったら例えば思い出ボックスみたいな箱を作って、
はい、
でお父さんお母さんとお話ができるんであればそこにね、うん、まあ、例えばお母さんよお父さんよみたいなの作ってこう入れていくっていうかね、 できるだけコンパクトに、ここには大事なものが絶対入ってますよっていうことで、
はい、
まあ、よく言うその何て言うんですか、いろいろとエンディングノートとかあるじゃないですか、 はい、ああいうものを書いてそこにそれも入れておくっていうのが、まあ、やり方なんですけど、
ま
あ、
そういうふうにされたら書いたままね、どこに置いてるかわからないと、
う
ん、
そうそうそう、
結局困りますもんね、
はい、まあ、割とね、捨てきれない方結構いらっしゃいますので、
はい、おります、
はい、できるだけね、例えば思い出に残ってるものがあったら、うん、例えばお写真とかで残してあげて、
写真で残す、
はい、アルバムのようなものを作って、
はい、
まあ、特にね、娘さんはそういうのも作られる方、たけてらっしゃる方多いので、
例えばどういうもの、
まあ、奥様でもそうですけど、
どういうもの写真撮るんですか、
まあ、例えばですけど、うん、もうこう最近ねめっちゃ気に入ってるワンピースがあるのとか、う
ん、お洋服、
はい、捨てられないとか、例えばお着物をね着られるのが好きな方はお着物をねこう着てた時の写真とかね、
なるほど、
はい、 結構置物なんかね、あの、うん、捨てきれなかったりしますんで、
まだあの亡くなった私の祖母のがありますね、はい、タンスに、
はい、これねもう引き継がない限り、うん、あの価値があんまりないと言いますか、
うもうあの、はい、私とはやっぱりあのサイズが合わないので、はいはい、着れないんですよね、はい、で母もまあ着るタイミングはないけれどもこれはおばあちゃんが好きだった着物だからっていうのでやっぱりタンスにしまってるっていうような状況ですね。
はい、あとね、あの、まあ、お年めされるとあの、うん、巾着袋みたいなのとかを、うんうん、その着物とかで作ってあげるとかね。
ああ、はい、じゃあ普段に使えるような感じで。
で今やったらエコバッグなんか持ってくるじゃないですか。
あ、そうですね、いいですね。
結構ね着物の生地とかしっかりしてますんで、
ちょっと予想行き
ね、ちょっとおしゃれに見えたりもしますんでね、うんうんうん、
あのナイロンのねシャカシャカしたのよりはすごく上品にも見え
そう、
は
い
は
い、ま、そういったものに変えてあげられるんやったら変えてあげるとか、うん、
なるほど、
うん、じゃあもうね元にあった全体はこう処分できるっていう状態になったりしますんでね、うんうん
う
ん、はい、
いやもうあのお墓も家もそうですけれども、はい、私の親世代っていうのは物もこう代々引き継いでいくような感覚がまだあるんですよね。私の子供の頃の服もまだ置いて、はいはい、ゆくゆくその子供にとか、はいはいはい、もう今の子着ないですから、そんなに着てくれないですから、
着ないですね、もうあのそれやったらね、うん、海外に送ってあげる方がそうかいいと思いますね。
だからなんかね、はい、それで代々こういろんなものがもう家の中、はい、外、家の下いろんなところに、
いや本当ね、あの植木鉢が、はい、
あ
の
植木鉢でありますよ、
縁側の下っていうんですか、
はいはい、
にめちゃくちゃたくさんあるお家とか ね、ありますね、
ありますあります、はい、でもそれをねもう持って処分することがもう母にはできないんですよ、はい、腰が痛くなるからって、
ね、あとねなんか埋まってるって感じてこっち気持ちがいい人もいらっしゃるんで、
うん、あ、そうなんですか、は
い、何もないよりなんかある
っていう、う
ん
う
ん、
ある方がいい、
すっきりしない方がいい方もいらっしゃるんで、
あ、そっか、
はい、まああのまあ順々ですけど、うん、まあでもね、やっぱりすっきりするとね、やっぱり何事もあのこういいものが流れてくると言いますか、やっぱ雰囲気変わると言いますかね、いうのありますんで、やっぱりね思い切ってそういう風にしていかれるのもまあいいんじゃないかなとは思いますけど、
う
ん、
そうですね、
ただねやっぱり、うん、お年のまあ召されてる方がね、うんうんうん、こう寂しくなりすぎるようなものをどけてしまう、だからお墓じまいのが特になんですけど、
はい、
お墓に行くのを楽しみにしてる方とかいらっしゃるんで、ね、うん、やっぱりそれってそうではなくて、うん、処分したらダメよっていうタイミングってありますんで、
タイミング、ね、そのタイミングがなかなか本当分からなくって、
はい、
私もね実家の方いつかは墓じまいをしないといけないのかなとは思うんですが、
はい、
私の代でするべきなのか、まだ両親健在なんですよ、
はいはいはい、
でもそれを自分の子供に任せてしまっていいのか、でも子供にとってはおじいちゃんおばあちゃんになるから、ね、やっぱりお墓参りもしてくれると嬉しいし、はいはい、じゃあそのまた次の代なのか、はい、というようなどこでっていう風なね、
だからねやっぱりその、まあ、どこかでご自身たちのね負担が大きくならないような形で祭り直しをするっていうのは必要になると思うんです。
祭り直し、はい、
まあ、例えば永代供養のお墓であるとかにされると、まあ、年に何度かはお寺さんがねきちんとお祭りしてくれてやいうことで、うんうん、自分が行かなくてもちゃんと供養の形は取れてるっていうことで気持ちが安心されますし、
うん、
でもう一点ね、皆さんがこうお忘れになられるのは、はい、お墓があるっていうことはその下に基本的にはお骨があるんですよ。
そうですね。
でそのお骨の供養の形をどうされるんか、うん、まあいうことなんですよね、
は
い、まあ、置いたままにしてお墓上のお墓だけどけるっていうふうに思ってらっしゃる方もたまにいらっしゃるんで、
そうですか、
はい、じゃあそうじゃないですよということで、うんうんうん、やっぱりねこう昔からあるお墓、ね、たくさんあったりとかしたら、
はい、
たくさんのご先祖さんのご遺骨が入ってらっしゃるん で、
そ、
で、ね、
はい、
まあ、そこら辺をねきちんとこう納めてあげないというところなんですよ。だからその祭り替えをするときにはそういうふうに、ね、そのご遺骨もねきちんと供養されないと、はい、で、まあ、それに関しての法律がありますんで。
法律もあるんですか。
はい、あります。
やっぱりそういうことを知らない方って多いと思うんです。
知らない方ばっかりです。
そうでしょうね、はい、なかなかそんな自分の代にそれがね、はい、一度あるかないかっていうようなことからですし、
もちろんです。
そんな法律があるっていうの、はい、でどんな何がダメなんだろうって、どういう法律だろうというような気もしますが、
ね、まあ、お骨を埋めるっていう行為に関してとか、はい、あとどこでもお墓にできないとか
決まってるんですね、はい、じゃあちょっともう家の庭にとかそういうことができない
ということですね。そういうことはできない、
ね、
はい、
そういうご
質問。逆にペットちゃんとかはそれでもいいばいい。
それは聞きますね。いいんです。こう愛犬のっていうのをお庭にっていうことを聞いたことがありますけど、
はいはいはい、それはまだ大丈夫なんですけど、
そういう法律があるんですね、
はい、あるんですね。
そういうことを本当知らないままなので、いざそういう事柄に直面した時に、はい、どこへ相談していいのかっていうことすらもわからない方多いと思います、
は
い、
そうですね、うん、まあ、当然行政の方も、まあ、そういった基準は、うんうんうん、当然分かってらっしゃいますので、行政聞かれるのもいいと思いますし、はい、まあ、私どものようにね、お墓屋さんを中心にしているところを聞いてもいいですし、うんうん、はい、意外とですけど、そうだよね、葬儀屋さんとかはそこまで分かってらっしゃらない場合がありますんで、
う
ん、はい、僕らは一番最後のね、そのお骨を供養するところの役割を今までしてきてますんで、うん、はい、まあ、当然それまでに至るお仏壇であるとか、ね、うん、ご葬儀であるとか、はい、ね、その前の、まあ、老後の、ね、手続きとか、そんなこと全部勉強してますんで、
はい、
だから一番最後で大事なのはそういうお骨の扱いと、まあ、供養の形だと思いますんで。
そうですね、
はい、あとだから気持ちの部分なんですよ、やっぱりね、高齢の方々が、うん、大事にしていらっしゃるものをなくすっていうことって結構大きなことなので、う
んうんうん、
そこら辺をお考えいただきたいなということと、施設なんか入っていらっしゃる方もね、はい、ちっちゃい小型の仏壇をお持ちになられる方多いんですよ。これ全国的にも多くて、女性誌なんかで持っていくものリストの上位3番までに入るんですよ。
そうなんですか、
はい、これも統計出てますんで。
あ、そうですか、
はい、
やっぱり心の拠り所になるんでしょうね。そうなんです。
やっぱりね、自分も近くなってらっしゃると思ってらっしゃる考えもあるんだと思うんですけど、やっぱりね、習慣になってらっしゃるんで、手を合わせる対象物がないっていうのが、うん、結構高齢の方には大きな心の穴になっちゃってるケースがありますんでね。
なるほどね、はい、本当にいろいろとお話をお伺いしている中で、はい、あなたの窓口いろんなことされてるなと、はい、本当にいろんな悩み事を相談できる場所だなというふうに感じました、
は
い、
そうですね、まあ、相談を、ね、受ける場所っていうのは他にもたくさんあると思うんですけど、まあ、部分部分だったりしますし、うんうん、トータル的にっていうことを、まあ、こうね、一つの、まあ、僕らは強みじゃないですけど、うんうんうん、そういう窓口作らないといけないという思いで作ってますんで、はい、まあ、いろいろと相談していただければなと思いますね、はい、
今何か気になったことがあれば、はい、もうまずあなたの窓口で相談すればいいなということが分かりました。
ありがとうございます
もういろんなところで、はい、まずどこへ、ね、相談に行けばいいのかが分からないという方いらっしゃると思うので、
悩んでる方多いんで、はい、
ね、
い
つでもまずは、はい、ということですね、はい、ありがとうございました、
はい、
ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は10月3日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社ブレジャーライフの提供でお送りしました。